5、浦和暮らしの博物館民家園。浦和暮らしの博物館民家園は、市内に残された伝統的な建物を移築復元し、公開している野外博物館です。さいたま市指定文化財である住宅3棟、国の登録文化財の倉庫など、計7棟の建物を公開しています。博物館の岩崎正史さん、塩貝正代さんにご案内していただきます。インタビュアーは小畑律子です。
暮らしの博物館民家園なんですけども、こちらはですね、市内に残されました伝統的な建物をこちらにですね移築して復元しまして、公開をしている野外 の博物館でございます。で、現在公開しておりますのは7棟でございます。まず入り口からですね入りまして、左手にございますのが旧浦和市の農業組合三室塩倉庫でございます。こちらはですね、栃木県の小山市のかんぴょうの倉庫として使われてたものなんですけども、それをですね昭和31年に旧浦和市の三室にですね移築されまして、その米の倉庫として利用されておりましたけれども、それをですね、こちらの方に移築しまして展示しております。
白い壁でどのような形になっておりますね。
はい、親、はい、席とですね漆喰の土蔵造りでございまして、一応これは国の登録文化財になっております。
はい、かなり大きいですよね。
はい、
昔はここにお米を入れてという感じの。
そうですね、はい、そうですね、漁師が出た時は利用されておりました。
あ、立派な建物ですね。
はい、
頑丈でっていう感じがしました。
はい、その2番目でですね、そこからですね、右手の方に逆に向かいますと、高野家住宅というのがございます。
はい、
これはですね、はい、中山道沿いにありました昔のですね商家でございます。で、これはですね浦和宿の中では最も古い商家の一つでございまして、現在浦和区の岸町7丁目で営業しておりましたおせんべい屋さんでございます。この建築時期はですね今から150年前の江戸時代の後期になります。で、市の指定文化財になっております。
屋根は何でできてるんですか。
これは茅葺きになっております。
前は周りは白壁ですよね。
白壁になっております。はい、続きまして、そのすぐ隣にございますのが旧綿貫家住宅でございます。こちらも旧中山道沿いにありました商家でございます。営業当時は雑貨や砂糖などを扱ってございました。防火に優れた塗り屋作りで、虫かごに似た虫かご窓が特徴の建物でございます。
屋根が年代的にはそんなに違わないんですけど、瓦になってますのね。
はい、
そうですよね。
はい、これは、こちらもですね150年前の建築なんですけども、一応瓦葺きではない、屋根瓦
ですね。
屋根瓦になっております。
虫子窓ってその格子の形ですか。
格子の窓のございます。
これは通気性ということですよね。
そうです、通気性になっております。
ね、はい、ちょっと変わった年代的に装置がないんですけど、洒落た建物っていうか、
はい、
屋根がね、
はい
はい、中に入りましたらかなり天井は高いんですね。
天井は高くなっております。
高そうですよね。
はい、
はい、
続きましてこちらから行きますと、野口家のすぐ斜め左側になりますが、旧ムカサケ表門がございます。こちらは頼宗茅葺き屋根の長屋門でございまして、建築してから230年ほど経っております。
すごいですね。
この長屋門は一般の時には使いませんで、結婚やお葬式の時の特別な時に開閉しておりました特別な門でございます。
はい、 ある面では集会的なものに使ったという昔ながらの そういうところですか。
はい、
はい、
こちらはあの今から230年ほど前に作られたということになっております。
江戸の後期ですね。
はい、
はい、
で続きましてこの三笠門のすぐ左手になりますが蓮見家住宅というのがございます。
はい、
こちらは今から250年前に建てられました埼玉市では一番古い民家、まあ、農家ですけども、うん、と言われております。これも頼宗かやぶき屋根作りでございます。
はい、
で正面には獅子窓という特別な窓がございまして、これは昔あのイノシシなど野生動物がおりましたので、はい、この侵入を防ぐために作られたと言われております。
はい、少し高くなってるんですか窓が。
窓が高くなってるっていうんじゃなくてですね、中からは見えるようにですね、
はいはい、
外からちょっと見えづらく、
はいはいはい、
本でございます。
はい、
で、あとその中にその蓮見家に入る門の前にございますのが、中島家の穀筆というものでございます。
はい、
これは農家の穀類を保存する板蔵で、この中はあの3等分にされておりまして、この中にお米とか穀類、これを収納しておりました。
はい、
建築軸は江戸時代の後期でございます。
はい、
はい、
今あの6つの建物のご紹介をいただいたんですけど、
はい、
皆さんそれぞれの形大きさ幅、
はいはい、
屋根の形などがあるんですが、
はい、
本来は本当に行ってみて触ってみて、はい、触れてみてという感じをしたいところなんですが、この中は普段、
はい、
入れることはできますか。
一番目 の三室倉庫、
はい、
旧浦和市の農業組合三室倉庫だけは、あの一般には入れないようになっております。
あ、
はい、で裏口の方に展示するスペースがございまして、
はい、
そちらの方の展示スペースでしたら、はい、展示中は入ることができます。
ああ、そうですか。蓮見家にやってまいりました。塩貝さん、石臼の説明をお願いしたいんですが、
はい、いろんな石臼がありますけれども、この蓮見家にありますのは、2枚の石あのが重なっていて、それのところに取っ手の部分が、上から竹をこうぶら下げたものが入れてあります。その竹を、時計と反対回りに回しますと、間から、大豆とかお米とかが、粉になって出てきます。小学校3年生がやるとなかなか一人で回すのが大変で、2人ぐらいでやってもらうことも多いです。大人でも結構力いりますね。
これ竹ですか。
そうです、竹です。この蓮見家自体この梁が出てる、天井が上にない場所ですね、ここ土間なので、でこの梁のところからぶら下げてるって形ですね。はい、昔話であの梁の上にこうこっそり泥棒が乗ってるっていう、今の時期ですと古いあの森ってお話がありますが、ちょうど それが脇にこう横になっている梁で、子どもたちもあんまり、これが梁だよって言うとって顔しますけどね。ちょうどこう横に、なってます。
小畑さんが今一生懸命回ってます。結構力がいりますね。
これはお米をひくと米粉になっておせんべいの素ですね。それから、きな粉をですね、あの大豆をやる、はい、あのひくときな粉になって、はい、子供たちが小学校3年生で、あの姿を変える大豆っていうのが出てきて、子供にひくと結構あのこれをひくと、あの石ひくと何になるっていうと、
はい、
これはあのきな粉って結構答えんですよ。
あ、なるほど。
でここの見ていただくと他にもね、あの味噌だるだがあったり醤油だるがあったりしますし、はい、それからあのカラウスといって、はい、あのお米と、あのもみの中がお米とそのもみ殻のに分けて、こうやって何ですかね、こう上から叩くみたいな形でやるものとかも、ここにはこの土間のところには置いてあります。
野源の体験をしたいと思います。よろしくお願いします。
板の間の、 いろりがある部屋なんですね、ここで。そこに今ちょっと、座ってもらいまして、野源を、まあの下に板があるので、それをちょっと押さえる形で野源のところの両手で握ってもらってます。でこれからみかんの皮を中に入れたいと思います。
入れますね、
はい、入れました、
はい、いいですか、
はい、じゃあどうぞ。ちょっとグーでもパーでもどちらでも、大人はグーで大丈夫。
行ったり来たり、行ったり
来
たり、上したり、
ええ、上にしたり、
前後ろ、前後ろ、
はい、
真ん中にある、
棒を、
500円玉の大きいやつに棒が入ってると思ってください。音がしてますよ、ほら、砕けてる。
こういう感じでいいですか。
そうそうそう、いいです、はい、
そうです、もうちょっとしつこいぐらいやらないとなかなか粉にならないんです。子供たち30人がかりで、順番に、7個ぐらいやって、はい、でやっと粉になりますから。でこれがあの七味唐辛子の中にチンピっていうので入っている一つ の、 あの薬になるんですね、はい、昔だとあの胃の薬とかそれから咳止めになったとも言われているものです。
咳止めて、はい、じゃあお母さん触ってみましたよ、
はい、お、粉になりましたね。
粉ですよね。
なりました、
ね、船底みたいなね、やげん堀っていうあのやげんの形の船底のものになってるので、はい、それの上をあの、まあ、先ほど言いました大きな500円玉のぐらいのもので枝がついたんでぐるぐる回して、はい、両方鉄なので、はい、結構こすれて、はい、あの、ですね、
これが受け皿で、これが回す方です。500円じゃないですね、50円ですね。真ん中長いのはね、失礼しました。
それで結構こういうふうに、はい、あのまあ、頑張ると、大人が頑張ると、はい、このぐらいの時間帯でできます、
はいはい、あいにくの雨の中でしたが、旧蓮見家住宅の中を小学生の社会科見学並みに案内していただきました。見沼田んぼのほぼ中央に位置し、季節の行事なども行っていますので、訪れてみてはいかがですか？開館時間、午前9時から午後4時30分、入館無料、休館日、祝日を除く月曜日ほか。アクセスは JR 浦和駅東口2番乗り場、東川口駅北口行き等、念仏橋バス停下車すぐです。